76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き長岡市に本社を置く高野不動産株式会社代表取締役社長平沢誠二さんです。高野不動産は新潟県内を中心にディベロッパー事業や不動産仲介事業、賃貸事業などを手掛けています。不動産取引は信用第一であり、地域社会との調和を考えたまちづくりに取り組んでいます。また高野不動産は税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの専門スタッフとの連携により、オーナーへのコンサルティングサービスの充実にも取り組んでいます。平沢社長は長年の営業で培った信頼と地域を知り尽くした強みを生かして、地域開発のオンリーワン企業を目指したいとおっしゃっています。今日もさまざまな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き高野不動産株式会社代表取締役社長平沢誠二さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。高野不動産は長岡に、本社があります、不動産会社ということなんですけれども、長岡に支店が2つ、東京にもあって、新潟にも支店があるということで、多角的に、展開をされている会社なんですけれども、実は、去年創業50周年をお迎えになったということで、会社の、歩みを先週からちょっとお聞きしていたんですけれども、実はその高野さん、創業の高野正弘さんの次男の徹さん、現会長と、平沢さんが同級生でいらっしゃって、すごく仲良くて、どうしようかって言った時に、平沢さんご自身はマスコミに行きたかったんだけれども、残念ながら試験が通らなくて、じゃあそんな時にどうしようかって言った時に、徹さんのアドバイスもあって、東京の不動産会社ということで、そこで、広告戦略とか、全然新潟とは違う形で展開している不動産情報を、徹さんにこう送り込んだりということで、お互いに情報交換をしていた、そんなところまで先週お聞きしました。で、この高野不動産に入社することになったいきさつっていうのはどういうことなんですか？
いきさつはですね、私は高校出て大学終わってですね、私も名前の通り誠二なんで次男なんですね。
ああ、そうですね、
ですんで、もう兄が、親元を継ぐっていう風な思いもあったので、私
は元々のお家は何をされてる？
私ですか、私の親ですか、裁判所ですね。やられてくそこに行ったんですね。
そうなんですか、全然また違うね。
全く違いますね。全く違いますけども、私も法学部出ましたので。
なるほど。
兄もそうですけど、兄はそれなりのそのね、試験がありますから、
大変な試験ですよね。
私はそこまでのあれがないので。
そうだったんですね。
それで新潟県内、結構いろいろ小さい頃から転勤で回って、長岡がちょうど中心だったので、親だけ、単身ですよね、行ってもらって、子供たちは、長岡でという、いうのがありましたから、ずっと感謝住まいって言いますかね。
そうなんですね、
いうのがあって、それも一つの不動産に対して、 定着したうちに住みたいなっていうの思いがあったかもしれないですね。
なるほど、自分が転々としたから、そのやっぱりこうマイホームとかね、お家に対する憧れとかね、そういうものがね、なるほど、そうですか。であれですか、トールさんから声かけられたんですか、こっち来いよと。
いやー、どうか、同じ声かけたっていうか、やっぱりちょうどお盆の頃とかですね、帰るじゃないですか、
うんうん、
で俗にその、まあ、徹会長というよりもですね、親ですよね。
あ、はいはい、
親、うん、親が、うん、
平笹のご両親 が、ね、うん、
が、はい、まあね、そろそろどっちかね、うん、長岡に帰ってきてくれないかなというぐらいのこう雰囲気って言いますかね、
うん、
はい、でもなかなかね、勤務先とか仕事場もないあれじゃないですか、
はい、はい、そうですね、
いうのもありましてね、それでまあちょっと相談をしたんですけど、うんうん、その時はですね、創業者の会長から猛反対されました。
あ、そうですか、
はい、っていうのはやはり高校の時の同級生なので、
うん、
今まで友情がね、
はい、
第一ですから、これが社会に入ってですね、
うん、
まして同じ会社でね、仕事をするなんていうのは、仲いい時はいいけども、うん、やっぱり今まで友情を壊れるかもしれないと、
うん、
ね、そこまでして一緒にやることができるかということについては、うん、だったら違う、うん、まあ、同じ業種にしても違うところにお勤めして情報交換する方がいいんじゃないかと、
うん、
友情壊れるよっていうのはありましたね。
なるほどね。
でその頃のやっぱり高校の担任の先生にも、
うん、
もう卒業してるわけですけど、一応担任の先生に聞いてみ、うん、聞いてみたって言いますかね、そしたら逆にその高校の先生からは二、ねまあ、人は高校の時から、まあ、ろくなことをしないと二、ね、
はい、
人組めば大体2倍ぐらいなんだけども、うん、お前たちどうやっか二人組むと3倍5倍の悪いことをするから、それが社会に出て、それが生かせられる、お前って本当のあれだよって言われたんですね。
はあ、先生すごいいいこと言いますね、
それでまあしてやったんですけども、
はい、
やっぱり最初に言われた、現会長に言われた通りになりました、
はい、
1年間
1年間、
うん、1年間やったんですけども、
はい、
うん、まあ冒頭言いましたけど、まあ東京不動産は広告打ったり CM 流したりって、
うんうん、
お客さん来てくれるわけです ね、
そうですね。
でも田舎の不動産は来ないんです、お客さんが、
うん、 そ、 うですね、
それを理由に、はい、ね、広告打ってくれないから俺はお客がいないんだとか、
うんうん、
あだってこうやったんですね、
はい、
で自分も向いてないなっていう判断もあったんですけども、
はい、
今までお世話になったので、
うん、
せめて契約をしてお金をね、まあ、仲介だった仲介、ね、手数料をいただくなり、
うん、
そのものをしてお返ししてからやめようという判断をしたんですね。
うんうんうん、
でうちの徹会長も、うん、ね、せめて一つぐらい契約をして、うん、ね、もらいたいというのがあったんですね、うん、
なるほど、はい、
で私もやっぱり半年9ヶ月といろいろやってたんですけども、
はい、
なかなか制約に見つまりつかなかったんです、ですけどちょっと1年ちょっと前ぐらいにですね、
はい、
バタバタバタっと5個も6個も契約が取れたんです。で契約が取れたら今度それが当然自信につながるわけです、
ね、そうですね、
そっからですね、
はあ、はい、でまた契約が取れれば徹さんも、あ、平沢
君
の言うことはもしかしたらそうかもしれないなってこうね、
う
んうん、思うようになってきて、でまたそこで離れかけた友情が、
はい、そういうことですね。
はあ、そうだったんですか、じゃあそこからはまたもう、うん、もう二人三脚でまた3倍よ5倍にっていう先生の通りになってったんですね。そうなんですか、でも本当にまあこの何年かの間にも多角的に、ね、うん、
は
い、いろんなことを取り組むような、
はいはい、
どういうところからまず新しい展開を探っていったんですか。
やっぱりですね、一番最初っていうよりもですね、まず広告媒体を使うことをですね、率先してやったんですね。っていうのは、不動産っていう名前はですね、一般的には怖いとかですね、うん、信じられないとかっていうのがあるのでなかなかそれを打破しなきゃいけないというところから始まったのと、
はい、
名前を覚えてもらわなきゃいけないということで、 まあ、長岡市の駅前もそうですけども、うん、まあ、新潟駅の周辺もありますけど、結構うちども告知のですね、野立看板をどんどんどんどん上げさせてもらって、そっからですね、今度情報誌を発行していったんですね。でこれは私が大学終わった時にマスコミに入りたいとかと同じで、
本当ですね、はいはい、
そういうものを今度印刷物作ってですね、そういうのを回って、
はい、
集めてきて、
うん、
で広告打ってやったんですね。でちょうど30周年の時のうちどもの、DVD にもあるんですけども、うん、私もその入社した当時ですね、うちの現会長と高校野球よく見に行ったんですけどね、うん、高校野球行くとですね、ちょうど5階の裏とか割るとですね、休憩時間があるんですね、
はい、
そうするとその頃携帯電話がないので、その球場にですね、その何々さんいますか、何々さん至急会社に電話してくださいみたいなのが流れるんですね。
はいはいはいはい、
お分かりですか、そういうの。
分かります、分かります、分かります、は
い、それを毎日行って、毎日お互いに電話し合って、高野お父さんの高野さん至急会社に電話してくださいっていうのを流して、そうすると高校野球なんで、
はい、
NHK が電波を通してやってくれるんですよ。
そう、毎日、すごい戦略、
毎日それやったんです。
へ
ー、で高野お父さんの名前をこう PR 化をするように。
すごい頭いいですね。
いえいえ、そっからこのだんだんだんだんですね、CM を作るにあたって、うん、
はい、
ソフトな感覚でっていうのが、まあ、長岡弁のガーっていう、アヒルがね、ガーって言います、
うんうん、ガー、うん、はいはい、
はい、
かわいらしいね、
はいはい、
ね、
はい、
アヒルの、
はい、
あ、 そ, う
で、それを全部うちでも管理する看板に、ただ高野お父さんだけじゃなくて、
うん、
その絵も絵コンテも全部入れながら、今度看板制作も全て変えてきたんです、ね、
そうですか、
はいはい、
でも本当にやっぱりね、こう、はい、一歩踏み出すにあたってすごくこうソフトに迎え入れてくれる雰囲気っていうのは、
はいはい
は
い、
それはやっぱ大事ですよね。
そうですね、
うん、そういう意味ではじゃあやっぱ戦略、イメージ戦略、ブランド戦略に、
ね、
まあ、
はい、
こう特化して頑張っていらっしゃって、うん、で信頼も勝ち得ていったと、
うん、徐々にですけどね、
うん、はい、そうなんですね、
はいはい、FM Kent
76.5 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き高野不動産株式会社代表取締役社長平沢誠二さんをお招きしてお送りしています。さて今ね、
はい、
まあ、一番こう楽しみな事業とい いますと、
はい、
やっぱり、リップスアタゴが、
はい、リップス朝日評価ですね、
はい、あ、朝日が丘、リップス、
はい、朝日評価ですね、
朝日評価、
はいはいはい、
これ2つできるわけなんですか、
はい、
なるほど。これを手掛けようと思ったきっかけというのはどういうことですか。
もともとそのリップスアタゴに関しましては、16、17年前にですね、そのリップスっていうその川崎っていうところを、
うん、
まあ、デベロッパーして開発したわけですけど、
はい、
その時に一つの大きな格としておもちゃ屋のでトイザラスさんを、
ね、トイザラス、はい、
新潟県では2番目でしたけど、
うん、
誘致したりですね、あと、大阪本社ですけど上信電機さんですね、今上信ですね、
はいはいはい、
あと蔦屋さんとかの醤油酒席こうやらさせてもらったんですけど、やっぱり15年経ちますとですね、やはり流れも変わってきましてですね、
うん、
新たな元を誘致してこないと、
うんうん、
ダメだということで、
はい、
でそのリップスアトゴに関しましても、やはり今新潟県にも長岡にもない施設をというのでですね、誘致をして、おかげさまでお話が決まりましたので、今着工してまして、
はい、
ちょうど5月連休ぐらいには全てオープンするんじゃないかなと思いますけどね、あとはですね、そのリップス朝日評価っていう、
はい、
これはですね、開発面積10万坪ほどなんですけども、そのうちの3万坪がですね、地元の立川総合病院さんから購入をしてもらってですね、
はいはい、
また住宅地が、ちょうど250区画ぐらいで、その ちょうど中心部にありますけども、うん、商業施設用地がありまして、そちらの方にですねやっぱり商業施設を誘致をしてまして、今現在、紳士服とかドラッグとか、スーパーとかですね、あと外食産業とかいろいろなもので形成してるんですけど、うん、オープンしますね、うん、それもちょうど5月頃になると思いますけども。
なるほど。今後のそのね、まあ、あの土地のこう開発あるいは、うん、まあ、一つの町づくりってことにも携わることになるんだと思うんですけど、どんなこうビジョンを持ってらっしゃいますか？
ですね、今はですね、郊外型の開発が主には今なってると思うんですけども、昔のやっぱり30年前40年前っていうのは中心商店街が栄えていて、シャッター通りじゃなかったですよね。ですからそれを一つの集合体に作り直してですね、やっぱり、あの中心商店街にもやっぱり大きなモールを作ってですね、あのもう一度駅近くにも人が潤ったり集まる場所を作っていかないとなかなか活性化ならないんじゃないかなっていうのがあると思うんですね。で、あの長尾市の場合はちょうど駅前にアオレっていうあの市の行政機関が、あの来ましたので、あのそれを核としていろいろ今準備してますし、うちもあの再開発の関係のお仕事を3つ4つ今あの長岡市の方は、あの手挙げさせてもらってますので。
そうなんですね、そうですか、そうですよね、駅前のやっぱり通りもうちょっと活気があってもいいですよね。そうですか。じゃあちょっとこうそれに向けたまた夢が広がり、ね、プランもいろいろ今練ってらっしゃるところということですね。それから、高野不動産さんはもういろんな社会貢献活動も、取り組んでおられて、いろいろやられてるんですけど、まずね、青石神社、これ、まあ、UQ さんにある、長岡の方々にとって親しまれているところですけれども、こちらでは、あの清掃をやられてるんですね。でもこういう本当にもう身近なところからできることをやっぱりこうやっていくというのが、まあ、一つのポリシーでもあるんですね。
そうなんですね、私どもの創業者であります、あの高野正弘会長がですね、やはり今からやっぱり20年ほど前になるんですけども、あのちょうどお亡くなりになるほんの 3,4 年ぐらい前ですけど、個人で月々給料の中からお金を自分自身で貯めましてね、あのアフリカのガーナに小学校 の建設をされたんですね。あの全然うちでもわからないでおったんですけども、ある方からここまで出来上がったんだけども、あともう少し資金を出してもらえばここまで完成するんだけどなんて話が他から聞こえてきて、初めてそういうのにあのうちどもの会長はお金を拠出したんだなということで、まあ、その意を組んでですね、なんとかあの完成させようということで始まったんですね。でその時もですね、お金があるからやるとかじゃなくて、身の丈に合ったその活動って言いますかね、それはあのやりなさいと。でその中でも、それはやっぱり少なくてもですね、やり続けなさいということなんですね。あの大きい例えば周年で、周年だからどことかにポンと寄付するんじゃなくて、小さくてもいいからそれをコツコツコツコツ毎年やれることを、あの継続してやりなさいということで、あの目立たなくても全然いいし、あのやれる範囲でいいからね、それはあの強く言われましたね。ですのでそれを今現在も継続してます。
そうですか。
その一環です、あのお掃除っていうか清掃活動がですね。
そうですね、皆さん本当喜ばれますもんね、やっぱりね。それから、絆基金というものを作って、これは、学生や社会人の、起業家に奨、学金を援助をする。
そうですね、
こういう活動もされてるんですね。
そうなんですね、ご存知通り、あの奨学金を出すにはですね、でも財団を作ってということなんですけども、あの昨年私はその長岡 の、造形大とですね、長岡技術大学にはあの生徒にぜひご利用くださいということで、あの資金を私を3月にさせてもらいまして、また今年言いますか、もう3月にさせてもらう予定に してます。
あ、そうなんですね、はい。まあ昨年創業50周年ということをまあ迎えまして、はい、でここからまた、ね、新たなスタート、
うん、そうですね、
で100年に向けて、はい、ということだと思いますが、はい、どんなことを目指していかれようと思ってますか。
どんなことを、やっぱりですね、そんな難しいことは考えてないんですけども、昨年も50周年っていうのは一つの折り返しですから、
はい、
まあ、着実にですね、一歩一歩新たにスタートしていければ、うまくこれからも展開していけるのかなというふうに思ってますし、おかげさまで社員も昔と違ってですね、結構のうち社員数にもそのうちどもの業種から言ってもですね、頑張ってる方だと思いますので、皆さんに喜んでもらえるようにですね、日々は努力していきたいと思ってますし、若い学生さんにもですね、
はい、
夢と希望を持ってもらって、立派な起業家を目指してもらえれば、
うん、
いいんじゃないかなと思ってます。
はい、はい、そうですね、まあ、これから本当に少子高齢化ということにも、ね、はい、なってきて、いろいろ街づくりの部分でも非常にこう力を発揮される部分が大きいかと思いますけれども、どうぞ素晴らしい長岡、うん、新潟のために、うん、頑張っていただきたいなというふうに思います。2週にわたって素晴らしいお話をありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。夏の色
76.5.